高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財、飛騨の三重産業、発展させた糸で市場を受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。 Go to 電子地ステーション。
おはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。高潔智秀の Go to 電子地ステーションのお時間になりました。素敵な土曜日の朝、私高潔智秀と一緒に過ごしていきましょう。このね、喋り声にもだんだん慣れていただけたら嬉しいなというふうに思いますが、運転中のあなた、今起きたあなた、一緒にこの、素敵な土曜日を過ごしていけたらいいなというふうに思います。この番組は三重県にある国の登録有形文化財、電子地底をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信していきますので、ぜひそちらもチェックしてください。高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
6月のマンスリーゲストとして名古屋で活動しているバイオリニスト刈谷夏実さんにお越しいただいております。普段バイオリニストとして活動している刈谷さんですが、例えば生徒さんがいて教えるっていうようなこと。
ありがとうございます。教えるのもですね、実はやっておりまして、
はいはい、めっちゃ笑顔で喋るね
そう、はい、実は今回その東山線のですね、名古屋の東山線の上谷城駅のですね、徒歩1分のところに教室を設けまして。
あ、そうですか。
そうなんです。ちゃんとやり始めた。
それはサロン刈谷夏実みたいな名前の、
刈谷夏実バイオリン教室でやろうと思ってます。
なんかちょっとほっこりする感じで
そうですそうです。
大人も子供も参加できるんですか。
もちろんです。もう今中学生の子もいますし、小学生の子もいて、はいはい、60歳のおじいちゃんもいます。
あ、そうですか、はいはい、確かに最近音楽教室が定年後の趣味の時間として利用される方が多いという話を聞きましたね。
音楽は右脳が動かされるので、はいはい、なかなかその日常生活では使えない部分が使うことができて、はい、
確かに
そうなんです。ボケ防止ですとか健康面でもいいと言われてる。
はい、ぜひ皆様、
はい、ぜひお越しください
お越しくださいということで、はい、電子ステーションでは、いろいろな音楽情報ですとか芸術文化であったり、あとは地域情報というものをお届けしてるんですけども、この電子ステーションのコンテンツって刈谷さんこうチェックいただいたりしてますか。おすすめのコンテンツ教えてもらってもいいですか。
はい、今回はですね、環境文化交流会議という
の ESD スクール、
はい、そうです、のその先生のこの動画を見まして、
パク・ケイシュク先生です、はい
はい、もうなんかその若い人たちが学校では学べないことを学び、うんうん、未来に向けてやっていくという話をされていて、もともと電子亭さんで、パーティーで演奏させていただいたりとか、ちょっとこう話が聞こえてくる部分があったんですけども、
はい、
その今回そういういろんな動画とかチェックして、なんか改めてこう電子亭さんすごいことしてるなと思いました。
ありがとうございます。こう学校では知ることができないというか、うん、会社の中でのスキル向上だけでは得ることができない、もっとこう生きていく上でのこう障害学習的な要素であったり、幅広い知識を得るよっていうような場所をこう作りたいというふうに思って、はい、今ご協力をパク・ケイシュク先生からこういただいて、定期的に毎月やってるんです。
あ、定期的になんです
ね。そうなんですよ、
すごい。いつにしましょう。
あ、そういう感じですかそう、なんかね、ぐいぐい来るだろうなと思って、
はい、この ESD スクールはこれはどういう方が受講可能なんですか。
は
い、
まずは大学生の方がメイン であとは企業の方でも参加いただくことができて、で同じテーブルに座るんですよ、うん、学生さんと企業の方。
あ、混ぜこぜで
とか。そうそうそうそう。で、そう、ESD スクールはですね、事前にご予約をいただければどなたでも、ご参加できるかと思いますので、申し込みはですね、公式ホームページに ESD スクールのご紹介してますので、うんうんうん、そちらからこうぜひ、はい、それでは 先週もこう聞きましたが、はい、カリアさんにですね、うん、三重県のスポットを今週お届けするのは第4位
菜花の里をチョイスしました。
いいですね、
王道だと思うんですけども。
いやいや確かに確かに、うん、もうこれはやっぱりイルミネーション。
あ、私はもうお花目当てですね。
あ、そうなんですね。
そうなんです。もう周りはみんなイルミがイルミネーションだよねみたいな。
イルミがね。違う。あ、そういう風に言うんだって思っただけでごめん。
そうですよ。はい、そうイルミがねいいって皆さん言いますけど。
そうですね。なんかねやっぱこう、うん、映えるっていうような表現であるように、
ね、
なんか ねその映えを意識してなんか生活してるような
全然
そんな感じがしますけど。いやだってあのインスタグラムの写真めちゃめちゃこう
映えてますか。
気取ってるじゃない。気取ってるって表現悪い。気取
ってる。そうですね。インスタグラムはもう始めるのが遅かったんですけど私、
はい、
最近ようやく100投稿ぐらいしまして。
ああそうですか。
やっぱりその仕事として私はフリーランスでやってるので、はい、こう自分でこう発信していかなきゃいけないなということでそこに音楽のことを載せたり、まあほぼ音楽のことですね。ちょいちょい日々のことを入れて。
あ、そうなんですね、はい、私も一応あのしっかり投稿はしてないんですけれどもインスタグラムやっていまして、
うんうん、やられて
ますね。開くとこう最新のやつが出てくるじゃないですか、うんうん、だいたいカリアさんが出てくるんです、
う
ん
う
ん、
本当ですか。あでもまあ更新率まあまあいいですよね。
まあまあまあまあっていうか、ね、結構やってますよね。菜花の里こう最近だと7月上旬まで紫陽花花勝負祭りっていうのがあったりですとか、うんうん、6月下旬まではバラ祭り。
あ、バラなんですね。
夜には7月上旬頃まで蛍祭りっていうものもいろいろ開催されてるみたいですよ。この中から興味があるのありますか。
バラですね。
バラ
私つい一昨日にあの部屋に花ないわと思って、
はい、
バラ買いに行きました。沈黙ですか。
なんかね、いや沈黙っていうかね息を飲むほど似合うって思った。
ありがとうございます。
いやいやいやもうなんか花を選べっていう風に言われたらもうこの人はバラだなと。綺麗な花プラストゲがあるこの感じが。
うわひどいひどい。
ぜひぜひインスタグラムでチェックしていただければというふうに思います。
すごいですね。トゲの部分も見れるかなと。
そうそうそう、そのトゲのねさじ加減もね丸かったり尖ったりですね、いろいろな部分のカリアナツミがインスタグラムの中にあるんじゃないかなと。
もう菜花に戻りますか。
このコーナーはこれで終わりましょう。高潔ともいでの Go to 電子ステーション。四日市で40年地域密着で観光パッケージを提案されて来られた第一観光の樋口孝也さんと竹中亮さんにお話をお聞きしていきたいと思います。樋口さん、いろいろパッケージを作られてるっていう話ですけども、やっぱりバス旅行が多いですか。なかなかこうバス何度か乗ったことはあるんですけども、バスの車内なんかこう面白い感じになんかしたいなって思うんですけど、他の人たちってどういうふうにこうワイワイガヤガヤやってますか。
まあ基本的にバスをサロン型といいまして、縦に座ってるところから横にして、まあこう机を置いてこう皆さんで囲っていただくようなそんな形で、お酒を飲みながら過ごしていただいております。
そんなことができるんですか今。
はい、できます、ね。まあ、めちゃめちゃ広いわけではございませんけども、まあ、正面向き合って喋りながらすることができます。
今だいぶ様変わりしてますね。
そうですね、まあ、皆さんがこう交流を深めていただけるそんなものを、まあ、ご提案したいなというところもあります。まあ、通常正座席が45席の大型のバスっていうのが、まあ、一般的な形だとは思うんですけども、まあ、座席数が少なくなって、トイレもついて席と席の間が非常に広くなっているバスもございます。
あ、なるほど。その最近エコノミー症候群とかもありますし、あんまりこう狭いところでずっとギュッと足を固めていると疲れちゃいますし、そういった部分が広くなっているとやっぱいいですよね。快適に過ごせる。
そうですね、はい、もう本当飛行機のビジネスクラス気分でお過ごしいただけるのではないかなと思います。
それでは話を四日市コンビナート夜景クルーズに移しましょう。竹中さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、毎年、開催されている、この、夜景クルーズですけども、どれぐらいの期間もやられてるんですか。
基本的には通年通して、お船を出航させていただいております。
例えば寒い時とかもあると思うんですけども、やっぱそういう時にも船を出す。
冬場などは特に、船内寒いですが、やはりその分空気が進んでおりますので綺麗に夜景はご覧いただけます。
あ、なるほど。
圧倒的に冬の方が綺麗にご覧いただけます。
これ船の中ってお酒飲むことってできるんですか。
定期船については、飲食ともにお断りはさせていただいております。
ではその夜景の見た後にもうどっかお店に行くと。
そうですね、そういったお客様につきましてはこちらから、お店の紹介などはさせていただいております。
じゃあぜひ四日市高砂にございます伝七亭がねありますんで、そこで美味しいお酒を召し上がっていただけるようなそんな観光プランがあってもいいですね。
そうですね、
ちなみにこの、クルーズの金額っていうのはいくらぐらいになってるんですか。
料金につきまして基本的には60分プランが、大人の方3900円、90分プランが4900円となっております。
それではお問い合わせ先はどちらにお聞きすればよろしいですか。
お問い合わせ先は四日市小湊夜景クルーズ専用ディスクまで、電話番号0593275377番でお願いいたします。
電子地ステーション。
はい、菜花の里いろいろなねイベントがありますので、はい、バラ祭り以外にも蛍祭りとかね、うん、ぜひ遊びに行っていただければというふうに思います。
期間限定のこういう
イベントを各種イベントが、そうですそ
うです、イベントがこう始まると思うんですけれども、はい、秋に向けてですね、芸術の方もやっぱり増えてきまして、再来週の6月22日の夜の7時半ですね、19時半に新栄にあるアドリアーナというピアノバーで、はい、グランドピアノが置いてあるバーなんですけど、
はい、そこで、素敵ですね。
そうなんです、2時間弱ほど演奏させていただきます。
これはもうソロで、
これはピアノのこと2人で演奏させていただくんですけども、はい、デュオで、はい、それこそそのクラシック音楽だけではなくて、皆様が知ってるような6月だからこそこの曲を演奏するみたいな曲をいっぱいピックアップして、演奏しますので、ぜひ生演奏を聴いてほしいです。
そうですね、はい、ご予約とか
は、予約はですね、刈谷夏実で検索をしていただくと、はい、私のブログが出てくると思うんですけど、はい、そこで予約もできますし、お店のアドリアーナというお店でもご予約いただけます。
新栄のアドリアーナさんで、
はい、
6月22日刈谷さんの生演奏が聴けるということで、
はい
はい、ぜひ皆様も、足を運んでいただけたらと思います。
お願いします、
はい。この番組はこれからも三重県を中心にしたこれまでの100年、これからの100年を紡ぐストーリーとロマンをお届けしていきます。インターネットテレビ電子ステーションは毎週木曜日18時に更新、ヤフーやグーグルなどの検索サイトから電子ステーション公式ホームページを検索することができますので、ぜひチェックしてください。伝えるに漢数字の7で電子、電子ステーションの公式ホームページをぜひご覧ください。最後に一つお知らせがあります。電子亭では本日6月9日の土曜日、今日ですね、持続可能な開発のための教育 ESD スクールを、早速ね開催させていただきます、うん、はい。今回は三重のエネルギービジョンと題して、中部電力株式会社環境立地部石井和也さんのお話を、いただこうかな、うん、はい。エネルギー問題っていうものは今後の日本にとって大きな課題ですけども、三重県はどのようにこの課題に取り組んでいくのかっていうような観点でお話をいただこうかなというふうに思いますので、こちらもぜひ電子ステーションの公式ホームページでご案内してますのでご覧ください。今お送りしている曲は三重県四日市市の余郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高潔の思い出で大きな桜の木の下で、この曲をバックに、お別れをしたいと思います。高潔と思い出と
刈谷夏実でした。
はい、それでは素敵な一日を。
いつでも丘の上から静かに僕の街を見守る。